7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbang wa. Kuchira wa Indonesia no koe desu. Takunatsu no Jakarta kara Nihongo hoso wo okuru ita shimasu. 10月15日日曜日、konbang koe kara no bangumi wa, hajime ni newsu, suzuite tokyo no mondai wo okuru ita shimasu.
LLE World Service, Voice of Indonesia no newsu desu.
これで最初のニュースです。国際通貨基金世界銀行年次総会は、アフリカへの一部拡大のためのインドネシアの機会になるについてお伝えします。インドネシア輸出金融機関は、国際通貨基金と世界銀行の年次総会をバリで開催する勢いを利用して、輸出市場を拡大しようとしています。10月14日土曜日に、アフリカとアジアの貿易相手国の代表との会合では、インドネシア輸出金融機関を通じてインドネシア政府はアフリカ諸国との貿易に適用されるのに適した資金調達スキームを強化することを目指しています。スリムリアニ財務大臣は日曜日にバリで、この会合はインドネシアとアフリカ諸国間のより多くの貿易協力のブレイクスルーを奨励することができると期待しています。インドネシアの財務省とインドネシア輸出金融機関は、アフリカ諸国の多くの財務大臣に対し、インドネシアとアフリカの貿易において最良のスキームについて交渉するよう呼びかけました。それでは次のニュースです。インドネシア、台湾は若い農家のインターンシッププログラムを協力するについてお伝えします。インドネシアのアンディ・アムラン・スライマン農業大臣は、インドネシアと台湾の政府は近代的で革新的な農業技術を理解する若い世代の農家を築くために農家インターンシッププログラムに協力することに合意したと述べました。これは10月9日にアムラン大臣が台湾を訪問した時に実現しました。アムラン・スライマン大臣は直接台湾のスン・シェン・リン農業大臣によって歓迎されました。大臣は10月14日日曜日にジャカルタでの文章による、台湾はインドネシアの農家が台湾の農家から直接現代の農業システムを学ぶ機会を提供するインターンシッププログラムを提供すると述べました。彼はこの協力は革新的な農業人材を育成する農業省のプログラムを支援するために非常に戦略的だと付け加えました。それでは次のニュースです。観光省は、広州で展示会を通じて中国人観光客を説得するについてお伝えします。インドネシアの観光省は、10月13日から14日までに、広州で開催されたヌサンタラ旅行展示会を通じて、インドネシアへの旅行することを再考して、中国人観光客を説得した目指しています。 観光省の国際マーケティングコミュニケーション局のエルウィタ・ディアンティ局長は10月14日日曜日に講習で、この展示会はロンボク島と中央スラウシ州で一連の地震が発生した後、インドネシアの状況について中国人観光客の信頼を築くことを目的としていると述べました。彼は講習で7人の旅行代理店と一緒に開催された展示会から特定の目標を設定していませんでした。エルヴィタ・ディアンティ局長は2018年の収容目標をは中国から260万人の観光客が訪れたと述べました。魅力的な価格でバリとマナドへのさまざまな観光パッケージを提供することに加えて、この展示会ではインドネシアのさまざまな地域からの伝統的なダンス、歌、コーヒーも紹介されました。それでは最後のニュースです。政府はベトナムへの輸出拡大を国家産業に奨励しているについてお伝えします。インドネシア政府は国家産業事業者にベトナムへの新規投資拡大と輸出拡大を継続するよう奨励しています。これはバリのヌサドゥアでインドネシアのジョコ・ウィドド大統領とベトナムのグエン・スアン・プック首相との会合の結果の一つでした。アイルランガ・ハルタルト産業大臣は10月14日日曜日にジャカルタでのプレスリリースを通じて、会合で議論したいくつかのポイントがあり、それはジョコ・ウィドド大統領はインドネシアの企業家がベトナムで新たな市場機会、医薬品及び医療機器などを模索することを望んでいると述べました。この会合は、2018年国際通貨基金世界銀行年次総会の一連の活動で開かれました。大臣は、インドネシアはベトナムの輸出市場の地位を確立し、国家産業のための地域サプライチェーンとしての役割を果たすと説明しました。そのため、ベトナム政府は依然として両国間の貿易障壁を排除してインドネシアに利便性を提供することが期待しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアへの世界の賞賛についてお伝えします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
インドネシアは2018年10月に2つの大規模なイベントを成功に開催しました。1つ目は2018年10月6日から13日までにジャカルタで開催されたアジアパラ大会です。2つ目は2018年10月8日から14日までにバリのヌサドゥアで開催された国際通貨基金世界銀行年次総会です。2018年アジアパラ大会では、インドネシアはこのイベントに参加して43カ国の有料ホストになることを成功しました。これはアジアパラリンピック委員会のマジッド・ラシェッ社長が閉会式の前にメディアに語った声明で明らかにしました。ラシェッ社長は2018年10月6日から13日までにジャカルタでアジアで障害者のための第3回スポーツイベントの実施に非常に感激を受けました。ラシェッ社長によると、アジアパラ大会組織委員会イナプゴクは非常によく専門的に働いていました。また2018年のアジアパラ大会は参加者数、対象となるメディア数、見た観客の数、そして これまでのアジアパラ大会よりもはるかに大きかったと述べました。2つ目のイベントは2018年10月8日から14日までにバリのヌサドゥアで開催された国際通貨基金世界銀行年次総会でした。国際通貨基金マネージングディレクターのクリスティン・ラガルド C と世界銀行総裁ジム・ヨン・キム C は国際会議の開催にインドネシアが成功したことに感賞を与えました。これは世界銀行によるスラウェシとロンボクでの災害犠牲者のためにインドネシアへの10億ドル相当の金融を供与したことに続きました。この2つの大きなイベントのための賞賛と感謝はただで来るだけではありません。これは組織委員会と政府、安全保障、そしてインドネシアのコミュニティ全体との間の勤勉な協力と良好な協力のために達成することができました。2018年10月13日土曜日にアジアパラ大会の閉会式でユスフ・カラフ副大統領は、アジアパラ大会はアジア小国のスポーツイベント以上のものであったと述べました。ユスフ・カラフ副大統領は2018年アジアパラ大会が人種の平等の精神を提供し重要な勢いであり、アジア小国特にインドネシアの歴史の一部でもあると考えました。2018年のアジアパラ大会と国際通貨基金世界銀行年次総会は、訪れるゲストだけでなくインドネシアの国や国民にもいい印象を与えることができるように願っています。達成された成功はインドネシアが現在と将来の国際関係において交流に価値する値がある国であるという証拠です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1970年10月15日アンワル・サーダットがエジプト大統領に任命されたことから始めます。モハメド・アンワル・アル・サーダット祖君はエジプトの軍人で政治家です。彼は1970年10月15日にエジプトの第3代大統領に就任し、1981年10月6日に死ぬまで務めました。西洋の世界では、彼は現代史においてエジプトと中東で非常に影響力のある人とみなされています。エジプト政府のさまざまな地位を歴任した後、1964年に彼はガマル・アブドゥル・ナセル大統領によって副大統領に選出されました。彼は1966年までと、その後再び1969年から1970年にこの保守党を務めました。ガマル・アブドゥル・ナセルが死亡した後、アンワル・サーダットはエジプトの第3代大統領に任命されました。1973年にアンワル・サーダットはシリアのハフェズ・アル・アサドと共にイスラエルに対するイムキフル戦争のエジプトを指導しました。1978年、アンワル・サーダットはイスラエル首相と一緒にアラブ人は反対したキャンプ・デビド協定として知られるエジプト・イスラエル平和協定を実行しました。 その後、アンワル・サダットとメナヘム・ベギンはノーベル平和賞を受賞しました。1981年10月6日、アンワル・サダット大統領はエジプトのイスラエル平和協定に反対する強固な組織であるイスラム聖戦組織に所属する兵士たちによって軍のパレードで襲撃されました。次に1990年10月15日ソ連の指導者ミハイル・ゴルバチョフがノーベル賞を受賞したことについてお伝えします。ミハイル・セルゲイ・ウィッピー・ゴルバチョフはソ連の政治家であり、1991年の解散までの1985年のソビエト連邦のリーダーです。1985年3月11日、死亡したコンスタンチン・チェルネンコの後を継ぎ、ソ連共産党の第5次事務局長に就任しました。彼の任期中、彼は直接的にも間接的にもソ連崩壊につながる経済政治システムの大幅な変更を行いました。彼は1991年8月国家の経済を変える計画に対する対立によって引き起こされたモスクワでの強硬派によるクーデターの後、1991年12月25日にソ連の大統領を辞任しました。ゴルバチョフは1990年10月15日グラスチノーチとペレストロイカ政策によりノーベル平和賞を、1992年には元ライバルのロナルド・レーガンからロナルド・レーガン自由賞を受賞しました。最後に1998年10月15日インドネシア女性に対する暴力に関する国家委員会が設立されたことについてお伝えします。女性に対する暴力に関する国家委員会または女性国家委員会はインドネシアの独立国家機関であり、女性に対する暴力を排除するための国家機構として形成されました。女性国家委員会は1998年181号の大統領令に基づいて1998年10月15日に設立され、2005年65号および66号の大統領令によって更新されました。女性国家委員会は3つの国家人権機関の一つです。二つの他の国家人権機関は国家人権委員会とインドネシアの児童保護委員会 KPAI です。女性国家委員会は女性に対する暴力の問題に対処し取り込む際の国の責任を実現するために市民社会、特に女性の欲求から生まれました。女性国家委員会は国家人権機関であり、インドネシアの女性の人権の遂行に焦点を当てています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、 パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアとシンガポールは7つの協力に合意したことについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領とシンガポールのリー・セン・ロン・スソは10月11日バリとヌサドゥアで開催された IMF 世界銀行年次初回の合間に2国間会談を行いました。この会談ではさまざまな分野で7つの覚書が作成されました。3つの協力の署名にはジョコ・ウィドド大統領とリー・セン・ロン・スソが直接立ち会いました。まずインドネシアとシンガポールの間の都市拡大と保護に関する協力協定です。ジョコ・ウィドド大統領はバリ島での記者会見でこの協力がシンガポール投資家のインドネシアへの投資に対する信頼を高めると期待しました。第2の協力は技術ベースの金融業界や金融技術フィンテックの分野で実施されています。インドネシアとシンガポールは両国でフィンテック産業を発展させるために提供された支援の詳細を主力することを約束しています。一方、第3の協力には2019年2021年の文化と文化遺産の分野が含まれます。これらの3つの協力に加えてさらに両国の首長の代表者が署名した4つの協力協定があります。この4つは産業 4.0 の開発と実施、高等教育のためのフィンテックスプログラムの協力、公務員の人材育成、海軍学校の協力です。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアとシンガポールは中央ジャワ州のグンダ工業地帯と両総都のノンサバタンデジタル公園の開発を継続することにもコミットすると語りました。両地域は両国の協力の下に建設されました。ジョコ・ウィドド大統領は経済協力に加えてアセアの協力も議論したと述べました。大統領によるとインドネシアとシンガポールの2つのアセアン創設州国は引き続きアセアンを強化する道徳的責任があるということです。一方、リー・セン・ロン・スソはシンガポールは引き続きインドネシアへの投資を拡大すると述べました。スソはシンガポールはまた技術革新に対応するために協会 4.0 の覚書に合意したことを強調しました。同氏はシンガポールのグンダ工業地帯への参加により40社の企業が総額400万ドルを投資したことを特に伝えました。彼はグンダ工業地帯は5000人以上の労働力を吸収することができたと述べました。これでインドネシア語を終わります。
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ソナインドネシアの時間です。今日はマルク州のホコタキをご紹介します。リスナーの皆さん、マルクの自然状態は本当に魅力的です。これは水中、中は美しい島々、素晴らしい景色を楽しめるビーチなど、訪れることができる多くの素晴らしい自然中和で見ることができます。ケイブサルとは自然観光の可能性を多く持つマルクの島の一つです。その自然観光とは、マルク州トナンマルク、ケイブサル区のホコ村にあるホコ滝です。リスナーの皆さん、ホコ滝には大きく掘り出した石器の塊を取って下の自然のプールに流れ落ちる透明で澄んだ水があります。ホコ滝のプールにはスカイプールとタコイズグリーンのグラデーションの澄んで穏やかな水があります。この池では通常観光客は泳いでホコ滝の美しさを楽しみます。また観光客は巨大な岩石から下の池に滑り込むこともできます。その美しさのためにホコ滝はマルクで休暇を取るときに訪れなければならない観光地の一つになっています。リスナーの皆さん、その美しさのためにケイショウトの自然観光地は2016年にインドネシア共和国観光省からインドネシアのエンチャント書で、インドネシアで最も人気のある隠された楽園の一つとして貴重な賞を受賞しました。ホコ滝は人気のある観光地の一つとなっていますが、美しさと自然さはまだよく放置されています。リスナーの皆さん、ホコの滝に行くには訪問者はアンボのパティムラ国際空港からトナルマルク地区のカラルサツスイートブン空港までの飛行機を利用してケイショウトを訪れることができます。トナルマルクに到着した後、エラッ村へのワッテイの港からの高速空船を使用する必要があります。エラッ村に到着した後は、ホコ村へのオージェクと呼ばれるオートバイのタクシーサービスを利用できます。 スナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はバルドカチタ、日本語で調理するについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはバルドカチタ、日本語で調理するについての会話を聞いてください。今回はジョコさんの家でエンダさんとトニーさんは災害の犠牲者について話しています。
Jumlah korban tewas terus bertambah.
Kasihan ya, aku turut berduka cita atas meninggalnya para korban.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。meninggal meninggal、 日本語で亡くなる亡くなる。 korban tewas korban tewas、 日本語で死亡者死亡者。berduka cita berduka cita、 日本語で調理する調理する。 kasihan kasihan、 日本語でかわいそうかわいそう。 jumlah korban tewas terus bertambah jumlah korban tewas terus bertambah、日本語で死亡者数は増え続ける死亡者数は増え続ける。あなたがまだ続けている何かを伝えたいときに、あなたは jumlah korban tewas terus bertambah、 日本語で死亡者数は増え続けていますというダイアログのように、トゥルスという言葉を使っています。例えば jumlah sumbangan terus meningkat、 日本語で寄付金額は増加し続けています。次はある事故や災害を聞くときに弔意を表明する場合、次の例を聞いてください。例、aku turut berduka cita atas meninggalnya para korban。 日本語で私は亡くなった死亡者に同情します。次の例、 kami turut berbela sungkawa atas meninggalnya ayah anda。 日本語で私たちはあなたの父の亡くなったことに同情します。最後の例です。 saya ikut prihatin dengan musibah yang terjadi。 日本語で私は発生した災害に同情します。 Rizna na nesang. Saigo wa mae no kaiwa o Indonesia go de futatabi kiite kudasai.
Jumlah korban tewas terus bertambah.
Kasihan ya, aku turut berduka cita atas meninggalnya para korban.
Rizna na nesang. Berduka cita. Nihongo de chōui suru nitsuite no kaiwa o kiita ato renshū shimashō. Kongai no renshū wa anata no sumu toshi ni aru kankō spotto to sono kankō spotto e no inshō wo hanasu renshū desu. Rei. Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Indonesia go wo hanasu renshū toshite, anata ga Indonesia go wo hanasu rokuon fairu to no anata no jūshō wo voi at voinews.id ni okutte kudasai. 2018 年11月に最もいいインドネシア語を話せる人に素敵なお土産を贈ります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン歌手をご紹介します。それでは皆さん、まずはブラマチェヘのマワルスクンドムを聞いてください。
Aku menanti senja, kamera merah. Tertiup angin basah, merayu ke sumar.
Mawar sekuntum no kyoku wa nozomashii josei no tame no hiyou desu. Kono kyoku no kashi wa hiyou no bun wo shiyou shite imasu. Bram Titalei matawa Bram Aceh toshite yoku shirarete iru kashu wa Aceh shushin no kashu desu. Kare no uta usai no tokuni kronchong janru wa magire mo arimasen. Sono sainou de 彼はインドネシアのクロンチョンマイストローとして付け加えました。では皆さん、次の曲はヘティグスエンダーのマハメルを聴いてください。
Wahai kau perwira, peluk Maha Meru, mengejar cita-cita gemilang merayu, menjaga ibu semata. Wahai kau perwira, menjaga ibunda ratu bagaikan Maha Meru sempurna, tetap berbakti.
ヘティコセンダンはクロンチョンを含む様々なインドネシアの曲を歌う才能を持つインドネシアの女性歌手です。マハメルの曲はサムシディによって作曲されました。マハメルはインドネシアの3番目の最も高い山の名前です。この曲は青空を横切ってマハメル山の壮大さについて語っています。この曲は美しくて意味深いリズムと歌詞を持つ曲です。ヘティグセンダンの強力なボーカルキャラクターはこの曲をもっと楽しく聴けます。それでは皆さん、最後は日曲のクロンチョン曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Waktu bulan mulai bercahaya, pancarkan sinarnya. Berkilauan air di telaga, telaga biru maya. Di tengahnya bambu sejuta menghijau warnanya, gemilang sinarnya di telaga, telaga biru maya. Waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersuka menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi, telaga biru. Waktu malam bulan pun nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rindu laga bidadari, bunga surga nan mengharumi laga biru.
Thank you.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。